聖書をお読みいたします。申命記31章の1節から8節までです。モーセは全イスラエルの前に歩み出て、これらの言葉を告げた後、こう言った。私は今日すでに120歳であり、もはや自分の務めを果たすことはできない。主は私に対して、あなたはこのヨルダン川を渡ることができないと言われた。あなたの神主ご自身があなたに先立って渡り、あなたの前からこれらの国々を滅ぼして、それを得させてくださる。主が約束された通り、ヨシュアがあなたに先立って渡る。主はアモリ人の王であるシホンとオグおよび彼らの国にされたように、彼らを滅ぼされる。主が彼らをあなたたちに引き渡されるから、私が命じたすべての戒めに従って彼らに行いなさい。強くまた大しくあれ、恐れてはならない。彼らのゆえにうろたえてはならない。あなたの神主はあなたと共に歩まれる。あなたを見放すことも見捨てられることもない。モーセはそれからヨシュアを呼び寄せ、全イスラエルの前で彼に言った。強くまた大しくあれ、あなたこそ主が先祖たちに与えると誓われた土地にこの民を導き入れるものである。あなたが彼らにそれを受け継がせる。主ご自身があなたに先立っていき、主ご自身があなたと共におられる。主はあなたを見放すことも見捨てられることもない。恐れてはならない。おののいてはならない。本日は若い人たち、若い世代の方々に忍耐を持って接し、愛情を注ごうというお話です。若い世代に対して忍耐を持って接し、愛情を注ぎましょう、そういう話です。申命記の31章前半はイスラエルのリーダー交代を告げています。出エジプトの時から40年にわたって、数百万人の民族を導いて率いてきたモーセから、若いリーダーヨシュアへの交代がここで告げられています。モーセはイスラエルの民族が神様と結んだ契約、そして神様からの祝福と呪いについて語った後に、全イスラエルに向かって次のように語りました。31章の2節です。私は今日すでに120歳であり、もはや自分の務めを果たすことはできない。主は私に対して、あなたはこのヨルダン川を渡ることができないと言われた。イスラエルのリーダーモーセのように、自分の寿命、自分の命の限界を悟った方々は幸いです。ところが普通はなかなかそれを受け入れることができません。人には過去に犯した失敗、過ち、罪について自分を責めたいという気持ちがたくさんあります。ですから普通の人は過去の失敗、罪とがのゆえに、死んであの世に行ったら天罰を免れることはできないだろうと普通の人は勝手に思ってしまいます。なんとか自分の力でそういう汚れを拭い去りたい、そういう思いを持っています。しかしできないので、一層自分の死を受け入れるということが難しくなっています。例えば治りきらない病気にかかったときに、無理やり大きな手術をしてでも なんとか延命を図りたい、そんなふうにもがいてしまいます。それに対して救い主イエス様を受け入れた方々は、自らの死を前にしても平安があります。自分の失敗や罪とかがどんなにひどいものであったとしても、神様の怒りを免れることができる、そういうふうに知っているからです。ですからそういう方々は自分の死んだ後の世界についても考える余裕があります。モーセは言いました。私は今日すでに120歳であり、もはや自分の務めを果たすことはできない。モーセは高齢になっていく自分の代わりに、イスラエルには傑出したリーダーが必要であるということを知っていました。ですから出エジプトを果たしてから、若い世代が、若い人たちがリーダーシップを発揮していることを喜び、またチャンスを与えることができました。出エジプト記の17章の後半では、出エジプトの間もない時ですけれども、アマレクの軍隊と戦火を交えなければならない時には、80歳もしくはそれを超えたモーセは祈りに徹して、若いリーダーヨシュアに戦闘の指揮を取らせました。それによって敵を打ち負かすことができました。続く出エジプト記の24章では、シナイ山でイスラエルの民が神様と契約を結ぶ時に、ヨシュアを側近として従えることができました。民数記13章14章では、12人の各部族のリーダーをカナンの偵察に使わすことになりましたけれども、ヨシュアはその時リーダーの一人となって、神様の約束を信じ貫くことで神様の喜びとなるに至りました。モーセが若い人たちを用いたのです。モーセのように自分の寿命や命の限界を悟った方々は、若い世代から後継者を育てようとします。リーダーをなんとか育てようとチャンスを与えます。モーセは120歳になって初めてそれに気づいたわけではなくて、その40年も前から要所要所で取り組んでくることができました。チャンスを与え、祈りで支え、若い人たちに試練を乗り越えさせる、それによってリーダーが育つことを願いました。私たちはどうでしょうか。自分の息子娘孫のために、毎日熱心に神様に祈りを捧げているでしょうか。子供たち孫たちがイエス様を信じるように、イエス様の弟子になるように、御声に聞き従うように、永遠の御国を相続するものとなるように、熱心に日々祈っているでしょうか。また子や孫と過ごす時間を心がけて持っていらっしゃるでしょうか。お孫さんの話に耳を傾ける時間を努めて持っていらっしゃるでしょうか。もしくは教会にやってくる信仰上の家族、信仰を通しての家族のために、特に若い世代のために祈っていらっしゃるでしょうか。モーセは言いました。私は今日すでに120歳であり、もはや自分の務めを果たすことができない。私たちにもその時がやってきます。その時が来る前に、子孫や教会の若者をリーダーに育てた方々は幸いです。 6節でモーセは言いました。強くまた大きくあれ、彼らのゆえにうろたえてはならない。あなたの神主はあなたと共に歩まれる。あなたを見放すことも見捨てられることもない。イスラエルの民はいよいよヨルダン川を渡って約束の土地を勝ち取ろうとしていました。神様はその約束の土地をくださるというふうにはおっしゃいましたけれども、しかしそこには人がもう住んでいました。ですからイスラエルの方々は、人たちは厚かましくも言わなければなりません。君たちの町、その先住民に対して、君たちの町、君たちの土地をそのままただで譲ってくれないだろうか。嫌なら戦争になる。イスラエルは今や神様の命令に従って白昼堂々たる強盗のようなことをしなければならない立場に立たされていました。しかも往年のリーダーモーセは一緒に行ってはくれないというのです。イスラエルの人たちは新しいリーダーヨシュアの下でいよいよクライマックスという無理難題に取り組まなければならなくなりました。特にモーセがいなくなってしまうというのは、彼らにとってはとても心もとない、寂しいことでした。偉大なリーダーが去り、新しいリーダーを立てなければならない時、大切なことは主なる神様を深く信頼するということです。昨年の冬にはアメリカ合衆国で大統領選挙がなされましたけれども、選挙結果をめぐって負けた方が最高裁判所に訴えを起こしたり、年明けには負けた方の支持者が国会議事堂で暴れたりというようなことが起こって騒然といたしました。権力がある人から別な方にこう移っていくという時に、人々はいろんな反応をするものです。しかし私たちは信仰に立って、そのような人の動きに惑わされてはいけません。神様を信じることによって私たちはリーダーの交代を乗り越えていくのです。7節、モーセはヨシュアを呼び寄せ、全イスラエルの前で彼に言った。強くまた大きくあれ、あなたこそ主が先祖たちに与えると誓われた土地にこの民を導き入れるものである。あなたが彼らにそれを受け継がせる。モーセは自分の後継者ヨシュアをきっちりと立てる働きをしました。後継者の任命というのは組織にとって生命線であるということを私たちは学ぶことができます。自らの死を前にしてモーセは権限移譲を宣言することで、イスラエルに新たな指揮系統を確立して混乱を回避することができました。しかし組織によってはリーダー、トップリーダーの交代ができないというところもあります。旧約聖書の申命記の次にヨシュア記がありますけれども、ヨシュア記の最後を見ると、なんとヨシュアは後継者を残さないまま去っていってしまいました。こうしてイスラエルは価値観が混乱し、大敗的な時代を迎え、不毛な日々を送ることになってしまいました。そのことを私たち旧約聖書の史詩記からつぶさに学ぶことができます。後継者を任命することを成功するか失敗するかで、民族が国家が大きく変わるということを私たちは学ぶことができます。モーセの権限異常について、2つ目の教訓は、 若者を平等に等しくみんなにチャンスは与えて育てるという試みというのがなかなかうまくいけないということを示唆しています。平等に人を育てるという中ではリーダーが育たないという話です。何週間か前にスポーツ番組を見ていましたら、男子の体操の選手が若返っていることに気づいて驚きました。男子団体総合の競技になんと内村航平選手がもういなくなっていて、その代わりに見慣れない19歳18歳という若い世代が入って大活躍していました。よくよく聞いてみると、体操選手の間には年齢層にギャップがあって、その溝を埋めるために日本代表の水鳥監督が数年かけて全国を回って才能を探し歩いて、無名の中学生高校生に声をかけては励まし、日本代表の合宿に参加させたり外国の大会に連れて行ったりして、有望選手をなんとか育てることができたということでした。平等にチャンスをあげるのであれば、今年か去年か試合に勝ち上がってきた選手を代表選手にすればよかったわけですけれども、水鳥監督はそのようにはせず、自らが見出した無名の選手を、発掘した選手にを優先的にチャンスを与え、特権的な立場に立たせて今回のメダル獲得を勝ち取ったということでした。モーセが後継者に任命したヨシュアも、何十万人もしくは何万人といるリーダーの候補の中の一人でしかありませんでした。あらゆる人にチャンスを与えて見出したリーダーではなくて、特権的にチャンスを与えて育てたリーダーでした。三つ目の教訓は、モーセが後継者ヨシュアを育てるために長い年月を費やしたという点です。アマレクのとの戦争で指揮を取らせて、モーセの後継者に指名されるまでの間というのはなんと40年間でした。イスラエルほどの大きな群れを率いるにはそのぐらい長いトレーニングが必要だったということがわかります。リーダーの養成には促成栽培が適さないということです。私たちの教会にも小学生中高生が出席し、また本日も20代30代の方々が少なからず出席しております。見かけたらぜひ声をかけて、友達になって愛情を注いであげてほしいと願います。何十年と信仰生活を続けてきた多くの世代から見ると、若い世代ってなんでここができないんだろう、なんでああなんだろう、こうクエスチョンがついてしまうこともあるかもしれません。足りないところが目につくかもしれません。でそれはそれで当然のことです。人は急に成長することができないからです。ああいつはダメだなというように簡単に結論を出さずに、長い目で見て応援してくださればと思います。余談ですけれども、人の弱点欠点っていうのが見えてしまって、なかなか気長に待つことができないという方々の中には、実は自分自身の弱点とか罪とかというのをこう受け入れてない、許してないという方が多くあります。自分自身が何とか自分の努力とか自分の業績によって過去の失敗や過去の罪をないものにしたい、 そういうふうに思って過去の失敗、過去の傷を受け入れられていない人の方が、周りの人の特に若い人たちの欠点を受け入れられないということが起こってしまいます。自分自身を受け入れないと他人の弱点も受け入れられない。ですから本当にそういう部分を神様、イエス様が全て許してくださったんだ、自分の努力っていうのは不要なんだ、自分を責める必要はなくて恵みを受け取ればいいんだということを深く受け止めてくださると、他人の欠点も目につかなくなると思います。さて話を戻しますけれども、人の成長には時間がかかるという点です。例えば私自身もそうでしたけれども、今このように牧師の働きをさせていただくためには、実は多くの方々が私のために祈ったり支えたり愛情をかけたりという先輩方が多くの犠牲があって初めて今の働きができるようになっています。例えば私自身は献金するのがちょっと好きです。もう給料入ったらすぐ第一日曜日に決定献金を納めたいって思って献金の準備をしちゃう方です。趣味のようにしていますけども、最初からそんな風に10分の1献金をしたいと思っていたわけでは全然ありませんでした。ある時ですけれども、20代で仕事を失って、家族4人で、当時4人だったんですけども、路頭に迷うかという危機に直面しました。それで夫婦で祈り続けました。次どんな仕事をしたらいいですか。で数ヶ月経って、いやそうでもないですね、1ヶ月ぐらい経って教会の働きをするようにっていうふうに神様に導かれたように感じました。でも生活は続けなければいけません。なんとか秋、それが夏だったんですけども、秋からお掃除のアルバイトなどをしてなんとか働くようにはなったんですけれども、生活費の方がたくさん出ていきますので、月々20万円ぐらい赤字になるという生活でした。いずれ貯金が尽きてしまうという中にありました。どうやったら牧師になれるのかなと思ったんですけれども、その時に神様はある奇跡のようなことを起こしてくださって、2ヶ月半ぐらいでしょうか、冬の始まりぐらいからお仕事を、ある大きな会社からお仕事を頼まれまして、2ヶ月半ぐらいで仕事をさせていただいたら、400万円か500万円か収入をいただくことができました。お金が銀行口座に振り込まれました。それでその何分の1かの100万円を下ろしてみたら、銀行の ATM でダダダダダダダダッとこう100万円がこう出てくる音を聞きました。ジンときました。あ、神様って必要な時に本当に奇跡を起こしてくださる方なんだな。その100万円の重みに、えらく感激しまして、どうしたら神様に感謝することができるだろうか。でその頃、韓国の教会の方々がちゃんと収入の10分の1を献金しているというのを知りましたので、あ、じゃあ自分もやってみようかということで、その10分の1を、どさっとこう献金するっていうのを始めました。でそれを続ければ続けるほど神様は自分のことを、特に息子娘をこう祝福してくださるというのを味わいながら、この20年間を過ごしてきました。このような、なんかこう奇跡が起こることで、私自身は100分の1しか献金してなかったのに10分の1を捧げるように変えられました。私たちは教会に長く通って御言葉の種をまいたり水を注いだりということをしますけれども、しかし本当に人を成長させてくださるというのは、 神様ご自身ですから、こっちが一生懸命頑張ったところで若い世代がすぐ成長するわけではありません。それぞれ神様が定められたスピードで、若い人たちは成長していかれます。自分たちの計算に合わせてはくれないのです。ですから若い世代の方々、教会に来る若い世代もそうですし、自分たちの息子娘、そして孫もそうですけれども、物足りなく見えたとしても、ダメなところがいっぱいあるように見えたとしても、長い目で見て祈りと愛情を持って応えていきたいと願います、思います。そして教会の若者、息子娘孫のために、繰り返しますけれども、熱心に祈り続けたいと思います。イエス様の御声に聞き従って、多くの祝福を神様からもらえて、それを周りの人と分かち合う人になるように。また言うまでもありませんけれども、息子さん娘さんが結婚されたら、お婿様、お嫁様、悪口を言うのをぜひやめてください。熱心に祝福をお嫁さん、お婿さんのために私たちは祈るという務めを与えられています。結局平等に育てるということはできません。エコひいきでも構いません。不器用で構いません。自分の命の限界を認めて、忍耐を持って若い世代に愛情を注ぎ、耳を傾けて育てていく人を神様は祝福されます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは私たちに命をくださいましたけれども、しかしこの世を去る時もあなたが定めてくださっています。自分は永遠に生きたい、この地上に生きていきたいという気持ちもあるかもしれません。しかし死んだ後の時代に備える必要があります。どうぞ私たちに若い世代を忍耐強く育て導く、そういう気持ちを私たちに与えてください。自分たちの目にかなうような成長をしなくても、長い目で見て忍耐を持って愛を注ぎ続けることができますように。信仰によって家族になった方々、また肉の結婚によって家族になった方々、これから私たち祈り続けますので、どうぞキリスト教会から多くのリーダーが巣立っていくようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。